皆さんこんばんは、尺八奏者の芝光山です。本日も芝トリウムレディオをお聞きくださりありがとうございます。 Thank you for listening to my radio。 この番組では尺八奏者芝光山による音楽とトークの時間をお届けしていきます。ということで本日は2022年5月30日ということで、あと2日でね6月に突入していくんですけれども、6月といえばね梅雨という季節になってしまいますが、まあね雨の、ちょっと憂鬱な時間もですねこのラジオを聞いて気を紛らわせていただければなと思っているところです。まあ前半はですね、最近の近況報告という感じになりますけれども、やっぱりこの妊婦生活を送ってまして、最近はですねもう見た目にもすごいもう妊婦さんって感じが分かるので、結構知らない人から声かけてもらえたりとか、そういうのが嬉しいなと感じる日々ですね。この間は、バスに乗り合わせた時にですね、隣にちょうど1歳ちょっとぐらいの、赤ちゃんを連れたお母さんが座ってて、でなんか話しかけてきてくれて、いやなんかこういう広がりも持てるなんて妊婦も悪くないなと思う日々ですね。結構辛いこともいっぱいあるんですけど、そうやってなんかまた新しい輪が広がっていけばいいなと思っている今日この頃です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。一時期ねちょっと安静にしてくださいって言われて、ほぼほぼ家から出ないでずっと家に閉じこもって、勉強してたりしてたんですけど、なんかこの間はね逆に動かなすぎてもうこれ以上体重増やさないでくださいって言われてしまって、今はちょっと毎日ね朝とか夕方涼しい時期にですねウォーキングしてるんですけれども、だんだんとねこうアジサイの花が開いてきたりとか、そういう様子を見ながらねなんかこう緩やかな時間を過ごすのが気持ちいいなと思っている今日この頃です。皆さんもそれぞれ梅雨のこの時期、楽しんで過ごせればいいなと思います。それではここで一旦 CM です。
琴や尺八、三味線を始めてみたい。
和楽器仲間が欲しい。
でも近所に教室がないし、しきたり、お金、ちょっと不安。
さいたま市大宮区、JR 大宮駅から徒歩9分、さいのね琴尺八教室は、和楽器バンド等で活躍する尺八奏者、上永大輔がプロデュースする、誰でも気軽に、自分のペースで和楽器を楽しむための空間です。初心者から経験者まで、ただ習うだけでは体験できない充実した和楽器ライフの実現をお手伝いいたします。現在オンラインレッスンも開講中。詳細はさいのね琴尺八教室ホームページまで。
ということで後半は今日の楽曲についてですねお話ししていきたいと思います。コンビビアリティアンソロジーの最後の曲をやろうかなとも思ったんですけど、実はですね前々回ぐらいから私がなんかいろいろ資格を取りまくってるって話をしたんですけど、先日ですね今度はユーキャンの離乳食幼児食コーディネーターってやつ取りました。でこれもねなんかこれ取れたからってもうどんと来いってことではないと思うんです。実践してみないと分かんないので、何かの足しになればいいかなぐらいな感じで取ったんですけどね。で今日はですね実は今日のラジオのタイトルにもしてますけど、わらべ歌ベビーマッサージっていうのの、研修を受けて一応合格をいただいたので、こちらの、インストラクターというか指導もできるっていう資格を取れたんですけれども、ベビーマッサージっていうものにまずねちょっと私興味があって やっぱりスキンシップとかって大事なんだろうなと思いつつも、どういうふうにやったらいいかって結構わかんないじゃないですか。かといってなんか教室とか行くのもなんかね、腰が重いと言いますか、ちょっと、踏み出せないかなっていう感じもあって、だったらなんかもう勉強するつもりで何かやってみようかなと思っていろいろ調べてたんですけど、そしたらですね、そのわらべ歌を使ったベビーマッサージっていうのが目に留まって、まあ、ちょっとこれね変わってるなというふうにも思うんですけど、それでまあちょっと今回ね、受講させていただきました。で今まで私その和楽器でリトミックっていう形でも携わらせていただいてて、本当に0歳の赤ちゃんからもうね、幼稚園入るちょっと手前ぐらいのね、お兄ちゃんお姉ちゃんぐらいまでの子供たち見てきたんですけど、まあ、あんまりねそういう幼児教育っていうものを専門に勉強したことがなかったので、どういうふうに触れ合ったらいいのかっていうことも全然知識がなかったんですよね。なので、まあ、そういう点でもちょっとねいろいろ今後に生かせたらいいかなという思いでね、今回受けたんですけど、まあ、わらべ歌をそのなぜこうマッサージとか組み合わせたかっていうところが、まあ、本当に利点だらけですごく腑に落ちるというか、あなるほどなっていうことは結構学べたので、ぜひねもし興味がある方がいたら概要欄の方にちょっと URL も載せておきますので、ちらっと見ていただければいいなと思うんですけれども、わらべ歌自体が、まあ、その日本の昔から伝わってきた音楽、その生活の中で育まれてきた音楽っていうこともあって、やっぱり私たち日本人には耳なじみがあるというね点は皆さんねなんとなく想像できるんじゃないかなと思うんですけど、実はねそのわらべ歌の音域というか、ドレミファソラシドのラの音をよく使っているそうなんですよ。でこのラの音って、まあ、よくオケとかでもねチューニングに使われたりする 音でもありますし、時報とかでも使われるような基準の音にもなってるんですけど、その赤ちゃんがお腹の中で聞いてる音がその音域らしくて、だからまあ生まれてきてからもねその音域で歌ってあげたりするとやっぱり安心感を得られるそうなんですよ。いや面白いなと思って、だからそれからね、まあ音楽を小さい頃からやってると集中力がついたりとか、まあいろいろなね今後学習していく面とかでもプラスになることがありますよとか、本当にいろいろな知識が学べたので、小さい頃から、まあ、音楽に触れたりその日本の音階に触れたりっていうことが、まあ、科学的にとかいう、まあ、そういうふうにいろいろね、まあ検証もされたりして証明されてるんだなってことが分かったので、まあ自信を持ってねこれからは小さい子たちもう赤ちゃんから音楽日本の音楽を聴いてもらえるような場を作っていけたらいいなと思っているところです。ということでですね、今日の曲なんですけれども、4月3日のシバトリウムライブボリューム3で披露させていただきました風花という曲、をお届けしたいと思います。まあ、この曲はねそれこそわらべ歌とかその日本のシンプルな歌をイメージして作った曲ですので、今回は琴バージョンでね、お届けいたします。ぜひ、楽しんでいただければなと思います。Today's song is Kazahana from the April 3 live recording and we'll be posting the video on YouTube for your viewing pleasure as well. それではお聞きください。ライブ録音バージョンの Kazahana。 お聞きいただきましたのはライブ録音バージョンの風花でした。はい、ということで本日も終わりが近づいてまいりました。これといって宣伝はないんですけれども、前回でもお話ししましたが、今後コンビビアリティアンソロジーが終わったら、わらべ歌もいいと思うんですけど、そういう日本歌曲とか、あとは世界の民謡とかね、そういったものの尺八アンサンブルをいくつか書いていけたらいいなと思ってるところなので、もしね皆さん希望の曲がありましたらですね、ぜひぜひ、シバトリウムレディオのですねお便りフォームの方からお送りいただければなと思っております。6月7月あたりまでで、ちょっと一旦ラジオまた休憩することになっちゃうと思うので、その2ヶ月間でですね、いくつか曲ができたらいいかなと思っているところです。ということで、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また再来週の月曜日にお会いいたしましょう。Thank you.